皆さんおはようございます。
本
当に神様の恵みの中で新しい1週間、また新しい月をですね、こうして共に迎えられたことを心から感謝を申し上げます。今日は栄光の時と題してですね、主の御言葉を御声を聞いていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父様、あなたの名前をあがめて心から賛美いたします。2019年も1月が過ぎ2月になりました。神様、この月もあなたが作ってくださり、私たちに新しい命を与えて生かしてくださることを感謝申し上げます。それぞれ神様、課題があります。また挑戦しようとすることがあります。また神様、それぞれが営んでいる現実の中で戦いがあったり問題があったりします。でも神様、その一つ一つを祈りによって主の前に出します。そして主の語りかけを聞きながら、それを対処し、また乗り越えていくことができるように導いてください。偉大なる神様が私たちともにあることを感謝します。偉大なる御業が表せることを信じます。主に期待し合う者に、あなたは決してないがしろになさることはありません。神様、主ご神を信頼して、いよいよ力強く歩む一週間としてくださるようにお願いいたします。御言葉によって今週の必要を満たしてくださるように、主ご神が語ってくださるその一つ一つを受け止め、力強く伝承するものとしてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によって最初に祝福して祈ります。アーメン。アーメン。感謝いたします。それでは今日の聖書の箇所をですね、ご一緒に読んでまいりましょう。今日は大変有名なですね、イエス様の、奇跡物語の中でもですね、とても特筆すべき印象深い、部分をご一緒に読んでみたいと思います。カナで行われた結婚式で、起こった奇跡ですね。ヨハネの福音書の2章の1節から2節をまずご一緒にお読みしましょう。3、はい。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。アメン。さあ、私たちがこうしてですね、順番にこの聖書をですね、読み解いていく、神様のメッセージをですね、順番に、この聖書の御言葉から聞いていく、その営みを、実は中央チャペルはですね、永遠と最初からしているのです。もう本当にバカの一つ覚えのようにという表現が当たるのかもしれませんが、バカではなくて愚直なのです。気まじなので、コツコツね、本当に神様の御声を順番に聞いています。さあ、そういう中でですね、やはり聖書のその語られたメッセージの、その内容をですね、丁寧にこう見ていくんですが、やはりですね、この、一つ読み進む中で皆さんに注目してほしい部分は日付、なんですね。さあ、冒頭に3日目にとこうありました。さあ、一体3日目って何でしょうということであります。この前のところで、さあ、お弟子さんたちが初めてイエス様に、ね、導かれていくときに、その翌日、その翌日、その翌日とこうね、繰り返されていました。実はそれをですね、順番にこういきますと、この最後のですね、ナタナエルがイエス様の弟子に招かれたときは実は4日目だったんですね。ということは3日目にとなると、ちょうど積算しますと、足しましたら、7日目にってなりますね。まあ、聖書では7というのは完全数ですから、ある意味でそこに特別な神様の、まあ、この意味と言いましょうかね、恵みの、時が訪れたという以外に捉えることも可能でございます。まあ、実は新改訳聖書ではですね、それからという言葉を付け加えていまして、だから4日目から数えてまた3日目にというような形で読めるようになっているのでございます。ただ新旧ではですね、そこをポッと外しています。なぜかというと、その接続の言葉が元々のところにないからなんです。さあ、ここで3日目にっていうのを実は唐突に、まあ、言うならば表示しているという具合に読むことができます。さあ、皆さん、もう長年、キリスト信仰で営みをしていらっしゃる方は3日目と聞けばピンとくることがありますね。何ですか？イエス様のよみがえりが3日目だったってことです。ある意味でこのヨハネの福音書で一つですね、大事にしたいことは、こういう日付というものと、日付というか日時という意味ではありませんが、この、日数というもので象徴的に、まあ、ポンとですね、示している要素がある。 つまりこのガリラヤでのカナの婚礼の出来事というのは3日目の出来事ですよ。3日目に何が起こりました？そうです、イエス様が死からよみがえられましたね。新しい命に生きられましたね。つまり死なれたイエス様が復活されたという出来事、実はそういった意味合いがこのカナの婚礼の出来事にはあるんですよということをある面象徴的に示している言葉なのでございます。さあ、ガリラヤのカナというのはイエス様の非常に地元であったようでございまして、イエス様の親族がいたり、関係する方がいたようであります。そしてイエスの母がそこにいたとあります。実はヨハネの福音書ではマリアという言葉は出てきません。もう一箇所ですね、イエス様の十字架の場面でいよいよイエス様が最後遂げられる直前でありましたが、十字架のふもとでじっとイエス様を見上げていたのがイエスの母だったと記されます。あとは母という言葉で記されますから、マリアという固有名詞は出てこないんでありますが、もちろんマリアのことであったでありましょう。このイエスの母が実はこの婚礼で、関わりを持っていたようですね。だからまあおそらくイエス様のいわゆるこの血縁といいましょうか、親族の結婚式が行われていたのではないかと思われます。そこに取り仕切りをしている立場であったようでありますが、このイエス様も招かれましてですね、このイエスの母によって招かれて、そしてイエス様が初めてこうお弟子さんとね一緒に出席する、そういうですね、時を迎えたわけでございます。そこで一つですねハプニングが起こりました。それ何かというと、その結婚式は結構ね長く続きまして、大体この当時は1週間ぐらいですね、結婚式の披露宴というものがなされます。宴会が1週間ぐらい続くんですね。ゆったりした時代だなということを思います。おそらくやってくるにもすごい時間かかりますからね、いわゆるこうしばらく滞在して帰るということでありましょう。今はもう大体2時間とかですね3時間でギュッとこうして、終わります。もう一番幸せを送っているのは結婚式自体でございましてね、ホテルとかで結婚式を依頼されたりすると、もう、すいませんが20分でやってくださいみたいなですねことを鼻から言われます。20分で何ができるのかって言うと、もう本当にトントントントントンともうね、制約を終えるだけでありまして、あとの宴会の方がはるかに長いね、そういう、体験をするわけでありますが、この当時は本当にねゆっくり時間をかけながら過ごすので、やっぱりもてなし振る舞いというのは大変ね手の込んだ、また準備の必要なことでありました。そういう中で一番大事なのは何かというと、やっぱり中心はブドウ酒です、お酒です。やっぱお酒がないとですね場が盛り上がりませんし、喜びが言うならばこう爆発していかない、そういうですねことになります。その一番重要な鍵を握るブドウ酒が実は足りなくなっちゃった、もうね底をついたということです。これは本当にね、もう宴会が続かないということになりますね。ということはもうこの2人にとって、結婚した2人にとってはこれからの門出にですねのっけからちょっと味噌がついたってね、お手になってしまう、そんなですね危機が訪れたのでございます。さあ、その時でありました、母がイエス様のところにやってきまして、こういったんですね、ブドウ酒がなくなりました、その現実を、端的にイエス様に持っていった、ある面このイエス様のところにね、このなぜ持っていたのか、そういう理由、詳しくは書いてありません。でもイエス様のところに持っていったっていうことは、何がしかのことを期待しながら、またその現実危機が訪れていることが何かの形で打開できないか、そういうですね思いを向けたということでございましょう。さあ、その時にイエス様はこの母に対して結構つっけんどんとも取れるような、そんな表現で言うのです。夫人よ、よそよそしいですね、お母さんという、女性よって、女の方よってでありまして、ちょっとこうね、突っぱねるかのような表現になっています。私とどんな関わりがあるの、親子でしょっていう感じになりますが、ある面ですね、そのところで言いたいことは何かというと、私自身がこの事柄にねどのように関わるかを、あなたが私に指示差し図することはできません、とこういう意味なんです。ということは何かというと、イエス様ご自身が誰かに指示されたり、こうしなさいとね無理強いされて何かをするという立場ではありませんよ ということを明確にこのところで告げられたということであります。私の時はまだ来ていません。そのタイミング、自分が何かをしなければならないというタイミングはちゃんと来た時には私はちゃんとそれを受け止めて実行しますが、誰かにカンカン何かカンカン言われたからこうするっていうわけではないのですっていうことを明確にお伝えになったということができるのでございます。まあ、私たちも神様の前にいろいろね願いを持って求めを持ってお祈りをします。神様いついつまでにこれで叶えてほしいんですって期限を切ってね祈ることってあります。でもある面、神様が神様であるご ゆえんって何か、理由は何かというと、神様は自由にご自分で決断して行動できなさるお方だということです。でありますから、神様の時が来た時にはことはゴーンと動きますし、明確に変化しますし、現実素晴らしい恵みがね現れてきます。でも私たちが指示殺人していついつ一家までこうしてくださいよとですね、何か決めるような立場ではないことを、実はこのイエス様と母マリアとの関係の中では象徴的に描かれているのでございます。さあ、でもその時に、非常にですねテキパキとした命令をですね、この母は召使いに告げました。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。この方はきっとねいつかあなたたちに命じる時が来ますから、その時が来たらはいその通りにするってことは死の後の言わないということです。つべこべ言わないということです。その言われた死に対してなんでって言わないということです。その通り行動するんですよ。要は神様の時に対して最もふさわしい備えをこのところでしたということができるのです。神様の時はやってきたのに、それを逃す人もいます。それを見逃してしまってちゃんとつかめない人がいます。なぜですか？その時に死の後の言うからです。神様の時が来ている時に素直にそれに応じていくということが、実は信仰者としてとても大切な姿勢であることを知るのでございます。さあ、ガリラのカナの婚礼、これはどうなっていくんでありましょうか。6節、7節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレセス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。アメン。さあ、だいたい、この当時のお家にはですね、お客様を迎えるときに当然外はもうね、埃にまみれてしまいます、でありますから、お家に入る前にですねちゃんとこう、水で、その汚れを落としてからこう入るように、水がめがね用意されてありました。当然、婚礼の席でありますから、その水がめもたくさん用意されていまして、6つも置いてあったとあります。まあ一つにだいたい100リットルとかですね、120リットルとか入るようなものになりますから、まあマックスね、最大で約700リットルぐらいですね、もう準備されている、そういうですね、大きな、まあ、水がめが置いてあったわけであります。ポイントで私たちがちゃんとこう気をつけておきたいのは、ユダヤ人が清めに用いるとこういう表現です。つまりですね、これはユダヤ教の習わしでありまして、そしてユダヤ教徒が敬虔にその神様からの教えを守っている、そういう生き方。ある面イスラエルの民がずっと旧約聖書以来ね、守りを行ってきた生き方、そういうあり方に言うならば象徴をしているということでございます。さあ、そこにですね、イエス様は水をいっぱい入れなさい、不思議な指示をなされました。それはそうです、もうお客さんがすでに入っているんですから水は減ってますよね。当然洗って洗って使いますから減っている。だからそれをもう一回串縁までいっぱいにしなさい。召使いはどうしたか、その通りしたんです。召使いはそれに対して死の者言わなかったんですね、なぜかって母が言いましたね、この方の言うことはその通りしてください。彼らは素直に従いました。そして、キキはブドウ酒なんですけど、水を一生懸命入れたのです。さあ、8節ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。さあ、水を口いっぱい入れたら、今度はそれを 踏んで、要は料理長、また、給仕長ですかね、世話役のところにね、それをね運びなさいって言うんです。まあこれに対してもですね、私そうですね、私たちというのは私なら、それだったら最初からそっち運ばしてくれってなんか言いたくなる、そういうですね、ちょっと心根があるなっていうことを感じます。でも召使いはどうしたかって、入って運んだのです。まどろっこしいように見えるプロセス、なんか一足飛びにパーンとね結論に言ったらそれはそれでいいのかもしれませんけど、そうでないところを実は通らされるってことがあるということです。でも大事なことはその一つ一つをちゃんと向き合って受け止めて丁寧に運ぶ。さあどうなったでしょうか。9節ご一緒に読みましょう。はい。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので花婿を呼んで行った。世話役が口にした時、これ白病に言われて持ってきましたって言ったら、いやー香り高いなんかね素晴らしいブドウ酒がね届けられたんですよ。私はなんとなく飛脚で運んできたのかという感じがねイメージとしてあるんですが、ちょっと味見してくださいということで口にして含みましたらどうでしょう。まあ芳醇な香り、もうブドウ酒の味を全然知らない私が言うと非常にですね白々しいとしか言わないですが、本当に美味しいブドウ酒がよくわかんないんですけど、まあまあイメージです。よくなんかワイン機器の、ね、方の、こうあれがありましてね、こういう感じやなとこうやってこう含みますの、これは深いですねみたいなですね、ような感じでしょう。まあ要はですね、その世話役の人がですね、そのワインを口にしたブドウ酒を口にしたら、なんとも言えない豊かなね味わい、その味の深さに感動したんです彼は。でも一体どこから来たかわからない。でも皆さん、このところでどこから来たのかというこの問いを私たちもしっかりと心に留めたいんです。そうです、召使いは知っていた。そうです、イエス様から来たということ。世話役は知らなかったんでイエス様に行かなかったんですね。花婿に言いました。愚かな愚かな問いかけをします。10節、はい。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、良いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。まあ花婿さん、一体このねブドウ酒すごいじゃないですかって。もうこのブドウ酒の味わいは私たちが今まで準備したものにはるかになく上質ですよ。普通はこっちを先出して最初シラフで味がよう分かる時に飲まして、あともう酔っ払ってきて味が何飲んでもねよう分からん時にはね、まああんまりね上等なも出さない、これがね常識だと思いますよ。でもあなたは不思議なことをなさった。この最後にまあなあね、こんなとっておきのようなものを残しておかれたなんて、これはもうびっくりですって。非常にこの流れの中でですね、まあぽよよんとこうね飛び出してしまう、この問いかけ、質問というのはこの10節の世話役の言葉でないかと思います。実はヨハネの福音書はこれからずっと皆さんと共に読んで、神様からの声を聞いていきますけれど、非常に特徴的なことがあります。何かというと、非常にねイエス様と誰かがこう対話するという場面がね多いんです。そこでねイエス様との対話する相手っていうのは結構的外れなことを言うんです。ちょっとそれずれてへんというような問いかけ。でもそれを通してね、実は大切なメッセージが非常にこう際立っていく、浮き彫りにされていく、その事柄が私たち、体験していくのでございます。愛する皆さん、ここで言っていることは何かというと、非常に一般的な庶民的な感覚ですね。つまり、まあもてなす側としてですよ、一番最初にいいものを出して、あとはちょっとね酔いが回ったら悪いものを出してもいいだろうというような感覚。でもこのところで起こった出来事というのは、最初出したのも心から一生懸命もてなそうとして出したと思いますよ。だけどもこの最後の最後のような段階になって出てきたものは、今までとは比べ物にならないぐらい素晴らしいものでしたということでしょう。つまりここに浮き彫りにされている何かというと、 どこから来ました？イエス様から来たものは私たちにとって最後の最後に最も良きものを主はね与えてくださることがおできになるということなのです。今日は賛美で繰り返し繰り返し賛美したね内容なんですか？私たちの信じる神は偉大なお方だということですね。今日は本当に私も賛美をしながらねメッセージと非常にこう響き合ってくるのをねこう感じました。荒井兄弟と主催にですねメッセージ内容を打ち合わせしてないんです。特に私自身そういうことをですね事前にするタイプではないし、もう荒井兄弟の選曲の方がはるかに前に決まっておりました。後から私のメッセージのね準備ができたというようなことでございますから。でも今日ね賛美をしながら本当に思ったんです。そうだ、神様が偉大なお方だっていうことを今日はね褒めたたえる日だって。で神様がどれほど素晴らしいお方か、そうなんですよ皆さん。あなたが本当に困った時に、あなたがね尽きた時に、あなたがね万策ねなくなっちゃったっていうような時に、実は神様は最も良きものをちゃんとね持っていらっしゃるお方ですよ。私たちがもう無理だとか限界だとかこれ以上できないとかそういう時に、実は神様はあなたにとって最もふさわしいものや最良のものをちゃんと豊かに与えてくださることがおできになるのですね。しかもこのねブドウ酒って、700リットルって凄まじい量ですね。ある方が素朴に聞いたそうです。ある牧先生聞いたそうです。先生こんだけイエス様最後にね用意されて飲みきれたんでしょうか。何の心配してんやって感じになりますがね、本当に飲みきれたんでしょうかみたいなことをね問うた人がいたそうです。そしたらそのね牧師様がなにっこり笑って言ったんです。はい、だから今日も私たちが飲んでますって。まあこれはアウグスティヌスという大昔の方のお話でございますから、約2000年ぐらい前のね、例え話でありますが、はい、皆さんこの事柄は実は神様がいかに私たちに豊かなお方としておられるかということを非常に端的に示している問いかけだということを覚えるではありませんか。11節ご一緒に読みましょう。はい、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。またヨハネの福音書で非常に注目すべき表現があります。それは印という言葉です。印というのは何か大切なものを象徴的に証しする出来事のことですね。でありますから、この印一体何か、ガリラヤのカナで行われた印って何だろう。実はここに栄光が現れたとありますね。ヨハネの福音書で栄光というのが現れる時はイエス様の十字架の出来事を示します。あ、これで響き合いますね。いつこれが起こったんでした？3日目でした。そして栄光はイエス様の十字架の出来事だ。まさしくこれはイエス様の十字架を指し示す出来事として象徴的に示された印となったのでございます。一体イエス様の出来事は何だったでしょう。イエス様は私たちの罪を贖うために死んでくださった。そして葬られ、3日目によみがえられた。ここに何があるかって、死から命への転換があります。今回起こった出来事は何でした？水がブドウ酒に変わるということでした。水というのは死の象徴、ブドウ酒というのは命の象徴。つまりこのカナの婚礼で起こったのはまさしくイエス様の十字架の出来事、死というもののとばいの中で人類が押し込められている中に命の世界を開かれた、イエス様の十字架の恵みが表されている印となっているのでございます。上等な葡萄酒というのはまさしくイエス様によって開かれた新しい命の恵みだということを今日覚えようではありませんか。さあ、第一番目に覚えたメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、神様の定められた時が必ずやってくる。アメン。ブドウ酒が足りません、本当に困っちゃいました、イエス様にイエスの母は言いました。でもその時にイエス様がポンとおっしゃいました。あなたがやいや言うから私が何かできる、そういうものではないのですって。でもそのね実態は何か、私の時がまだ来てないからだ。イエス様が行動なさり、イエス様がことをなさる、そういう時が 必ず来るということでしょう。私たちはまだ来ていない、だから永遠に来ない世界ではなくて、まだ来ていないならば信じて待てばいいのです。必ずその時が来るからです。今日皆さんに神様から分かち合いたいメッセージは、あなたの人生にとっても神様の時が必ず来るということです。それは遅くなることはないし、早すぎることもない、最も良いタイミングであなたの人生にここぞという、その時を主は用意しておられるのだということをしっかり覚えようではありませんか。少なくとも私たちが掴みたい一番最初の時は主を求める時ですね。アルメン、マリアは、この母はですね、マリアってすぐ言ってしまいますが、母はですね、イエス様のところに持っていった。それは彼女のその危機に対する時だったからです。だからある面、神様の前に自らの時をわきまえて、私たちがそれを差し出すことはいささかも言うならば遠慮することはないということです。皆さんが困ってるのに、困ってないとね、別にね、痩せ我慢する必要はないということですね。あれね、困ったら困ったで、ね、いやー、神様どうしましょう、神様これどうしたらいいでしょう、素直に差し出す。あれね、そういう主を求める時、主の豊かさを期待する時は私たちに開かれていることを覚えたいのです。そして神様に求めていくならば、結果どうなるか、主は必ずそれに応えて私たちの現実に介入してくださる時を開かれるのでございます。ホセア書の10章の12節をぜひ皆さんにですね、今日心に刻んでいただきたいと思います。3、はい、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよう、新しい土地を耕せ、主を求める時が来た、ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。アーメン。私は教会で生まれた賛美に、愛の種まきというですね、賛美がありますが、実はこの御言葉をねベースにしたところです。愛の実りを期待する。でも愛の種をまくときはどうですか、まだ実りは先です。でもまくときがなければ、誰かがまかなければ絶対に実りは起こらない。ですから私たちも主の前に種をまくときはちゃんと自ら取って掴んで、主の恵みの種をまこうではありませんか。そして主を求めるならばどうですか、ついにという言葉があります。このついにというところがまさしく主の時が来るということでありまして、私たちが神様の前に与えられた技、自分自身の手の技、丁寧にですね、毎日の生活や営みを進める、実はそこにこそついに主の訪れが来る、神様の時が開かれていくのでございます。恵みの雨が豊かに注がれて、それが結果的にものすごい豊かな実りへとつながっていく。私たちの主はそのような豊かさを用意しておられることを覚えようではありませんか。私たちの歩みの中に、コツコツね、前進しているその最中には、まだはっきりとこう結果が出ない、成果がね出ない、そういう悶々とする時が必ずあります。しかしそういう中で主を見上げて、本当に神様の時が必ず来る、そのことを今年ですね、またこの月、また今週、本当に神様の時は開かれるやもしれないので、丁寧に一日一日前進していくものとなるのではありませんか。さあ、第2番目に覚えたいメッセージもいいところです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、主の栄光があなたにも表される。アメン。主の栄光、それは何でした？イエス様の十字架の恵みでした。その本質は3日目の出来事、つまり死から命へと変わるということ。つまり私たちの絶望だとか、もうダメだとか、もう無理だとか、もう投げ出してしまいたい、そういうような現実の中に主は光を開いてください。そしてそこに新しい恵みの命を開いてくださるお方なのでございます。その栄光を表された。弟子たちはイエスを信じたとあります。イエス様に言うならばついていく弟子たちでありました。でもそういう印を通して実は信仰というものが形成されていったということを知るのです。繰り返しこの後も出てきます。そしてイエスを信じた。そしてこの後の、ね、段になりますが、イエス様の語られた言葉を思い起こしてまた信じたとかあります。 ある意味私たちの信仰というものはこういう主イエス様のなされる御業を通して深められていくものだということを知るのでございます。そして特に今日皆さんに栄光が開かれるその事柄に響き合うメッセージの御言葉がイザヤ書の60章の2節です。ご一緒にお読みします。3、はい。見よ、闇は地を覆い暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。アメン。死から命は闇から光です。そしてあなたの現実の中で本当にこれは無理だなというような絶望とか不可能というものが神様を信じる恵みの中で開かれていく。絶望が希望に変わる、不可能が可能になる。本当にそのような転換が私たちの信仰として主は与えてくださるということを今日覚えようではありませんか。日常の中でですね、いろいろやっていくことがありますね。私も去年から手掛けたいろんなことから、ああもうダメかなというようなところをね、こう、何度も何度も経験してきました。でもそこで、ね、主に心を向けます。あ、神様本当にこのことからこれで終わるんでしょうか、ダメなんでしょうかって、ね、現実そういう具合にこう見えるんですけど、何か主よあなたに、ね、開いていただく道はないでしょうかって、まあ、そういうことをやっぱり祈ります。神様の前にこう差し出すわけです。具体的に出す。そして神様、具体的にやっぱこれ手立てが必要なんですとこう祈ります。そしたら本当に主は実は一つまた一つとね、そこに新たなステージを開いてくださって道が与えられてきているのでございます。実は去年末からですね、非常に重苦しい思いでずっと抱えてきたね、一つの課題がありまして、もうどないしようかって、この処理をですね、もうどうしたらいいもんかとね、悶々とこうしておりました。そしたら昨日の夜ですね、連絡が入りましてですね、実はその事柄が全部クリアにされたということが分かりまして、もう私、ああ本当に今日のメッセージのために主はこの体験をさせてくださった、もう闇に押し潰されそうみたいな気分だったんですけれど、本当にそこにね、主が光をブワーッとね照らしてくださって、本当に昨日ものすごいこう重荷がね、取られる恵みの体験をさせていただいたから、ハレルヤでございます。感謝します。まあ本当にね、皆さんそれぞれのね現実の中に主は具体的に働いてくださるお方だということを覚えましょう。カナの婚礼でブドウ酒がなくなって具体的な現実でも、それをもう飲みきれないような豊かなね、しかも上質なこのブドウ酒に変えられる、与えてくださるこの主は生きておられます。偉大な神様としてあなたの前に立っていらっしゃいます。今週あなたが期待した世の中に主の時が来るでしょう。それを本当に喜び感謝して受け止めようではありませんか。そして本当に神様が本当に私たちに良きことをしてくださるお方だということをより力強く明かしする歩みとしていこうではありませんか。ではご一緒にお祈りしたいと思います。主よ、栄光の時をあなたが開いてくださることを信じますと、ご一緒に期待してですね、アバ父よとお祈りしますよ。3、はい。アバ父よ、ハレルヤ、天皇とおっさま、あなたの皆を心から賛美いたします。主が私たちに神様、いろんな現実と向き合いながら歩み道を開かれます。でも神様、主がそのところに働いてくださる。まさしく神様、夜の帳が破られて神様、朝の光へと表されていくように、まる神様、絶望の淵にしがれていたものが希望へと開かれていくように、まる神様、不可能だ、できない、その思いにあったものができる、本当に大丈夫だという道に開かれ、神様のご心が失望落胆から希望にあふれて期待にあふれる人生と入れてください。神様、どうぞその十字架の出来事、神様一人一人が体験するものとしてくださるようにお願いいたします。栄光の時が来ます。神様のご心の大いなる力が争うことを信じます。期待して今週も歩み出させてください。イエス様の皆によって祈ります。